こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんご機嫌いかがでしょうか。尾崎和夫です。ここアリゾナの雨は急に来て急に去っていき、まるで天の底が抜けたような土砂降りです。それでもいつも短時間なので小降りになると各所に溜まった水も砂漠の地下水となってどんどん吸い込まれていきます。さて、日曜日はバイブルトーク。今日も東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生がヨセフの物語の続きをお話しくださいます。ヤコブの家族は一体どうなるのか。年老いたヤコブにもいよいよ最後の日がやってきます。聖書遊覧バス、今日はその69回、聖書の箇所は創世記の終わりの部分です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。皆さんと共にずいぶん長い間、何回かの会を重ねながら旧約聖書の中からヨセフの生涯をずっと私たちは追い続けてまいりました。さて、そういうヨセフの生涯、先週も申し上げましたように、ついにお父さんとそこでもってエジプトで再会することになるんですね。エジプトも間近だ、目前だと思うときに、その手前にあります、イスラエルの地のちょうど最南端ベールシェバというところに着きましたときに、ヤコブはそこで一夜を過ごしました。このベールシェバはアブラハムの時以来、そしてイサク、そして今の自分自身に至るまで、いろんな時にそこで神との出会いを経験してきた、言ってみますと思い出大きい場所ですが、そこに、また彼は足を踏み入れて、そして一夜を過ごしたのですね。その時、かつても荒の中で聞いたあの懐かしい親しき主の呼びかけの言葉、ヤコブよ、ヤコブよという声を幻のうちに聞いたんですね。そして神はその幻を通してヤコブにさらにこう語りかけるんです。旧約聖書の創世記の46章の3節のところからですが、私は神、あなたの父の神である。エジプトへ下ることを恐れてはならない。私はあなたをそこで大いなる国民にする。私があなたと共にエジプトへ下り、私があなたを必ず連れ戻す。ヨセフがあなたのまぶたを閉じてくれるだろう。こういう夢を見るんですね。ヤコブの息子たちは、このファラオが使わせてくれた立派な馬車に父を再び乗せて、そしてその一族を 伴いながらエジプトへと住んでまいります。その時エジプトに入りましたところのこのヤコブの一族は総勢70名であったと聖書は記録しております。そしてエジプトの地のこのゴシェンというですね、非常に、この豊かな土地、実り豊かな土地、そこにたどり着きましたとき、もう待っておることができずにですね、ヨセフは車を用意させて、そしてですね、彼の方からも五線の地にですね、お父さんたちに会うためにやってきたのです。ヨセフは父を見るや否や父の首に抱きつき、その首にすがったまましばらく泣き続けた。そして父ヤコブはですね、ヨセフに言ったのですね、私はもう死んでもいい、お前がまだ生きていてお前の顔を見ることができたのだから、ああなんと嬉しいことか、私はもう死んでも惜しくない、こう言ってですね、お父さんもその首に抱きつく息子、涙する息子ヨセフをしっかりと抱きしめながらですね、そのように言ったんですね。どんなにかそれは素晴らしいひとときであったことでしょう。それを目撃したところの兄弟たちは、これまたどんなに喜び、そして共に喜びの涙を流したに違いありませんね。そこでヨセフは兄弟たちの中から5人を選んでですね、ヨセフと共に今度はエジプトの地にすでに入っておりますけれども、王の住んでおりますこの地にラメセスによりましたわけですけれども、そのところにですね、その兄弟たちを伴いながらファラオと謁見するのです。そこでついに、王のもとにやってきました。そのヨセフの兄弟たちはこの遺構あるところのですね、この尊厳あるところのエジプトの王の前に、通常だったらまかり出ることなどは到底できませんものが、ヨセフのおかげで王の前に謁見することができ、ひれ伏しおりますときですね、それを見ましたところのファラオはヨセフの兄弟たちに言うんですね、お前たちの仕事は何だったのかとこう言うんですね。先に、そこに来る前に、ヨセフがですね、兄さんたちに、王がそう問うだろうと、その時にはこう答えようと言われた通りの質問をファラオがするわけです。そこで兄さんたちは、私たちはあなたのしもべでございますと、その私どもは先祖代々この自分たちのイスラエルの地で羊飼いでございましたと、こういうふうに答えるんですね。そしてさらに続けて、私どもはこの国に起立させていただきたいのです。そこでやってまいりました。カナン地方は飢饉がひどく、しもべたちの羊を飼うための牧草もありません。しもべたちを願わくば五線の地に住まわせていただけないでしょうかと、こういうふうにですね申し上げますと、ファラオはヨセフに向かい、父上と兄弟たちがお前のところにやってきたのだ、エジプトの国のことはお前たちに任せてあるのだから、最も良い土地に父上と兄弟たちを住まわせるがよい。五線の地、それに勝る地はなかろう。五線の地に住まわせるのもよかろう。 もし一族の中に有能な者がいるならば、私の家畜の監督者に登用しようと、こう言ってですね、五千の地で自分たちが羊を飼うようになることを OK。同時にそのような素晴らしい能力を持っている、才能を持っているならば、それを生かしてエジプト中の家畜の監督者にその兄弟たちを登用しようと、親はこう言ってくれるんですね。そこでですね、ヨセフは父ヤコブを連れてきて、今度はファラオの前に立たせることをそこでもって、計画したんですね。そこでもって今度は五千の地に住むことが許されたその暁、そのことのお礼もそこで込めながらですね、年老いた父親を五千の地でしばらく休めた上でですね、今度はファラオのところに連れてまいりますと、そうするとですね、このファラオはお父さんにこう聞くんです。あなたは何歳におなりですか？そうするとですね、ヤコブはこの王に恐れをながら答えるんです。私の旅路の年月は130年です。私の生涯の年月は短く、苦しみ多く、私の先祖たちの生涯や旅路の年月には及びません。こういうふうに言うんですね。自分たちの先祖、自分の父たちはもっと長生きでしたが、私はまだそこには及んでいませんけれども、非常に苦しみの多い私の人生でございましたよと、こういうふうにですね申し上げるんですね。そして今度は王はそれを聞いてですね、この大変、まあ、ご満月でですね、彼らをそこで祝福するのです。その祝福を受けながら、お父さんはその五千の地に、この戻っていき、そしてそこで生涯を過ごすことになるんですね。まあそうして一家が今や何不自由なく、なお5年も続く飢饉の、そういうこともまあや全く無縁のもののようにですね、この安楽に日々を過ごすんです。ヨセフはですね、そこでまた自分のエジプトの宰相としての役割をそこで王の下で果たしながら、さらにさらに手柄立てをしてエジプトに祝福をもたらしていくんですね。そういうふうにしてこの兄弟たちを、一族を本当にエジプトで安らかな日々を過ごさせるのです。そしてついにですね、そのヤコブの一生もそこでもって間もなく終焉とする、その終焉の時がやってくるんです。そのことをこの悟ったところのヤコブは、この子供たちにですね、言うんですね。自分は今やもう体も弱ってきた、そして、自分は間もなく死ぬ時が近づいてきた。そこで、どうか私は願い事があるんだと、その願い事を聞いてほしいと、こういうふうにですね、息子たちに言うんです。それは何かというと、どうか私を憐れみ、私の願いを聞き入れ、私をエジプトの地に葬らないで、私を 先祖の地、イスラエルの地、あのカナンの地に連れ帰ってくれて、そこで先祖と同じ墓に葬ってほしいと、こういうふうに言うんですね。ヨセフは何をおっしゃるのです、お父さん心配なさんないでください、必ず、お父さんのその願いを果たしますから、おっしゃる通りにいたしましょう。そうするとですね、このヤコブはですね、大変、そこでもって、の喜び、そして、ついにですね、そこで彼は命をそこでもって、神に帰して眠りについていくんですね。その時にヨセフの手で年頃に、この先祖の地で、葬られるんです。それはちょうどマクペラというですね、あのアブラハム、ご先祖のアブラハムが買い求めて、そこに、奥さんを葬り、自らもそこに、葬られた、そのところですね。そして父イサク、それがまた同じくそこに葬られたところに、このヤコブもヨセフの手により、また兄弟たちの手によってですね、そこに葬られていくんです。ヨセフは隠してお父さんのその願いを叶えて、そしてですね、葬りをするんですが、まあ、その葬りの時にですね、どんなことをしたかと言いますと、ヨセフは宮中に浸かるところの侍、まあ、お医者さんを呼んでですね、お父さんの亡骸に対して薬を塗り、防風処置をするように命じて、そしてですね、そのためには40日間かかったというんですね。そして、さらにはこのエジプトの人々が72時間その喪に服するんですけども、そのような喪期間をそこでですね、過ごして、そしてこの王の許しのもと、盛大な葬列をそこで作ってですね、このイスラエルへの旅をするんですね。で、この40日間かけて防風処置をしながら、そしてですね、薬を塗る。これはちょうどね、あのエジプトの王様たちが亡くなった時にですね、このミイラにしますね。そうしていつまでもそれがこの大事に大事に、保護されて葬られるようにですね、この王のような処遇をそこで、ヨセフによってヤコブは受けてですね、そして、この葬られるんです。ヨセフは父を葬りに登っていった。ヨセフと共に登っていったのはファラオの宮廷の元老である重臣たちすべてと、エジプトの国の長老たちすべて、それにヨセフの家族全員と彼の兄弟たち及び父の一族であった、とこう書いてあるんですね。また戦車も騎兵も共に登っていった。それはまことに盛大な行列となった。一行はヨルダン川の東側にあるゴレン・アダドに着き、そこで非常に荘厳な葬儀を行った。父の追悼式には7日間にわたって行われた。父の追悼の儀式は7日間にわたって行われた。その土地に住んでいるカナン人たちはゴレン・アダドで行われる追悼の式を見て、あれはエジプト流の盛大な追悼の儀式だと言った。こういうふうに書かれていますね。それもエジプト流どころか エジプトの王の、これはちょうど葬りの儀式にも匹敵するような、そういう儀式だったんですね。そしてそのマクペラの洞窟の中にあるこの墓地の中に、手厚くこのヨセフの手によってヤコブは永遠の眠りにつくことができたわけです。なんとこのようにしてヨセフはついにこの父を葬り、そしてですね、元のまたエジプトに兄弟たちと共に帰っていくのです。兄弟たちは、お父さんが死んでしまったから今までは良かったけども、このエジプトに帰った時、ヨセフによって今までの恨みを今度こそ晴らすべく、自分たちはうち、この叩かれるのではないだろうか、滅ぼされるんだろうか、何かとお兄さんたちは再び疑いを起こすんですね。そのことを知ったヨセフは大変、心に痛みを覚えてですね、何を言うんですか、お兄さんたち何を言うのですか、こう言ってですね、涙を流しながら、そんなことはない、こう言ってですね、その自分の前に恐れをなぎながら、自分たちの成したことを悔い改めて、フィレプスお兄さんたちの頭を上げ下げながら、恐れることはありません、私が神に代わることなどができましょうか、あなた方は私に悪を企みましたが、神はそれを善に変え、多くの民の命を救うために今日のようにしてくださったのです。どうか恐れないでください。この私があなたたちとあなたたちの子供を養いましょう。こうしてですね、兄たちを慰め、優しく語りかけ、そして兄たちの、兄弟たちの生涯をそこで彼は保証してですね、それから後エジプトで全家がまた幸せに過ごしたというわけです。ああ、かくしてヨセフの生涯がついに結ばれていくのですけれども、愛する皆さん、なんという素晴らしいヨセフのその生涯だったでしょう。彼のこの美しい人柄、その信仰、神を恐れる彼の生き様、そして悪に対しても善をもって応え、そしてどんな自分に寄りかかるの難儀困難不利益があっても、その中に神の最善を信じて、そういう出来事さえ神様が先付け良いことを起こすために自分にそこに、このお与えくださった神の計画なりと、こう信じて生涯を貫いたヨセフ。ああ、こんな思いで私たちは自分たちの歴史を見えるところの現実の背後にある素晴らしい神にあるところの、その祝福された歴史を読み取る、そんな目を持って人生を生きたなら、どんなお互いの人生、素晴らしいことでしょう。
この長い道、どこまでも主と共に歩ませたまえ。たとえ我が足は弱けれども、主の手に頼りで。テノール歌手関根信義さんの歌でした。イスラエル十二支族の父となったヤコブ、そしてその子ヨセフの波乱に富んだ生涯が終わりを迎えました。しかし、どんな状況に追い込まれたとしても、神様は必ず最後は祝福してくださるのです。人生の経験に無駄なものは一つもありません。お話しくださったのは、東京淀橋教会主任牧師の峰野達弘先生でした。バイブルトークを終わります。こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の九度村送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は、hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。